ねえねえおじいちゃん。
なんじゃ今こよ。
今回はカープの創設2年目以降のことを調べてきたんだけど聞いてくれる？
ほっほっほ。もちろんいいじゃい。
カープが誕生して2年目の1951年。前年の経営難から脱却できているわけもなくて、早速球団消滅のピンチが待ち受けているの。
ずっとお金がないの、カープは。
そうなの。前年から親会社となってくれる企業を探していたんだけどなかなか見つからなくて、現在のサントリーやアサヒビールなんかにも声をかけていたらしいんだけど大人の事情で本気まりにできなかったんだって。
球団経営はしょうがないものではないのじゃな。
結局経営がうまくいっていないカープに対してセリーグ連盟の人が太陽ホエールズと合併しなさいって強めに言っていたらしいの。
実質カープ消滅ということじゃな。
カープ潰しのように聞こえるけど、セリーグ連盟の人は広島とかカープとか名前を残せばいいじゃないかって提案してたみたい。そういうことじゃないんだけどね。
太陽側からしてもびっくりする提案じゃわい。
そうだよね。太陽カープホエールズとか誰も納得しないだろうしね。カープが誕生した背景を分かってないよね。ただカープの経営状況に光が差すことはなくて、合併の話から2ヶ月後の3月、セリーグ連盟から呼び出されたカープはお金がないならやめなさいって怒られたんだって。
これだけ言うよ。あっても改善できなかったのじゃしょうがないところもあるの。
結局その後に開かれた役員会で正式に対応との合併を決定してしまったのよ。
ついにカープ消滅か。残念じゃな。
今現在カープが存続しているから撤回されるのは分かっているんだけど、当時は NHK のラジオでもカープが対応に吸収合併されると報道されてるみたいだからすごくショックだったと思うよね。
急に応援している球団が合併なんて立ち直れんかもしれんな。
じゃなぜ合併が撤回されたのかというと、伝説の市民と呼ばれる人たちの存在が大きかったと言われてるの。
実はわしもその一人なのじゃ。すまん、嘘じゃ。
話を戻すと、まず役員会で合併が決まった時、監督の石本さんは到着が遅れていなかったんだって。カープを救うために金策に走る石本監督がいない中で決定した合併、それを聞きつけたファンたちが役員会が開かれてた天城旅館に押し寄せてたらしいんだけど、2000人は集まっていたと言われてるんだよ。
伝説の広島市民じゃな。実はわしも。
遅れて到着した石本監督は、カープは戦後の復興に頑張る広島県民の心です、絶対になくしちゃいかんのですと説得し、ファンの熱意もあって合併が撤回されたの。
ファンの力は偉大なのじゃ。
合併は一旦回避されたんだけど、お金が増えたわけじゃないから結局経営難は続いていて、このままだとまた解散勧告されてもおかしくないよね。
開幕も迫っておるしの、経営にチーム作りと忙しいのじゃわい。
開幕前には甲子園で行われた準公式トーナメント大会に参加してたんだけど、お金ないから宿舎の代わりに球場の部屋で雑魚寝してたらしいわ。
選手をいたわることもできん状態じゃな。開幕は大丈夫なのかの。
そんなこんなでなんとかカープ2年目のシーズンは開幕したんだけど、資金難の改善は少しずつ進んでて、カープ消滅危機があったからなのか、石本監督が発案した後援会の入会者が後を絶たず、募金の金額がどんどん増えていったの。
カープといえば募金じゃな。
球場の前には樽が2つ置かれて、子供はお小遣いを、お父さんは酒にタバコを節約して、とにかくたくさんの市民がカープを救うために募金してたんだよ。
有名なカープを救ったたる募金じゃな。
試合が終われば選手と一緒に広島各地を回って歌を歌ったり、カープグッズを売ったり、資金集めは順調に進んでいったの。
最初のカープグッズは鉛筆だったそうじゃな。
結局この年の寄付金は400万円を超えて球団経営も黒字に転換。経営難からの脱出に光が差してきたのは間違いなくファンたちのおかげだね。
当時大学の初任給が5500円じゃからな。400万円の価値は相当なものじゃわい。
球団経営に光が差し始めたカープだったんだけど、肝心のリーグ戦幕戦が続いて2年連続の再開で2年目のシーズンを終えたんだって。
貧乏球団じゃからな、選手も集まらんし強化も難しかったんじゃろう。
そんな貧乏球団のカープは2年目のシーズンオフに選手契約書が選手たちに届かないトラブルが発生してしまったの。印刷の遅れから発生したらしいんだけど、これがきっかけで大騒動に発展したんだって。
選手との契約に欠かせないものじゃからな。 監督の石本さんはちゃんと契約するからと選手たちに口頭で伝えたそうじゃな。
それでもその隙をついてカープのエースだった長谷川亮平さんを引き抜こうとドラゴンズが接触してきたらしいんだけど、長谷川亮平さんは愛知県出身で地元で投げたい気持ちがあったから水面下で話が進んじゃったの。
地元でプロとして投げるのは特別なことじゃからな。
カープは S 移籍となれば大打撃でもちろん移籍は認められないと抗議。話し合いの結果移籍はなくなってセリーグ連盟からも正式に移籍はダメよって決まったんだけど、この移籍騒動は3ヶ月もの期間世間をざわつかせたらしいよ。
カープのエースにして9回でもその実力を認められていたからの移籍可能となれば引く手はまたじゃ。世間の関心も大きかったんじゃないかの。
勝手に移籍しようとした長谷川さんを叩く新聞記事が多かったみたいなんだけど、読売新聞は何としてもドラゴンズに移籍させたくなかったからすごく記事にしてたんだって。
大人の事情がすごいの。
最終的に長谷川さんはカープ一筋に生きると宣言してこの騒動の幕を閉じたの。
一件落着じゃな。
エースの流出を免れたカープなんだけど、創設3年目のカープにさらなる試練が待ってて。
はあ、カープは楽しく野球できておるのかの。
それは大丈夫じゃないかな。カープはすごく人気で、試合となればたくさんのファンが応援に駆けつけてたし、何より後援会の募金を見れば熱意が伝わるでしょう。
ファンあっての野球じゃが、カープはファンが支え、ファンが楽しんでおるの。
そんな人気のカープなんだけど、1952年シーズンは勝率3割を下回るチームは解散もあり得ると決定したの。これは実質2年連続最下位のカップ潰しだよね。
この当時セリーグは7球団じゃったからの、日程の組みにくさ解消のためとされておるの。
こんなところでカープが解散してたまるかと、選手も奮起して37勝80敗の6位、ギリギリ勝率3割も突破して解散を回避したの。
その結果招致黒便主が最下位となって九州合併されてしまったんじゃ。カープも紙一重だったんじゃよ。
カープが誕生して3年、幾度となく解散や合併の危機が訪れてたんだけど、当時の選手やファンたちのおかげで今のカープがあるんだね。
そうなのじゃ、ありがたいことじゃ。
ほんとそうだよね。ありがとうと伝えたいな。ここまで暗い話が多かったんだけど、カープが解散を免れた1952年から勝敗に関係なく試合のホーム側に入場料など興行収入の6割が支払われることになったおかげで球団の収入も安定してきたの。これはすごく明るい話なんだよ。
今までは勝利チームに興行収入7割が支払われていたからの、負けが多いカープは救われたの。
後援会の募金もたくさん集まって、選手強化に5000万円も寄付されたらしいよ。
少し前まで資金なんじゃったのにの歯車が噛み合い出した瞬間じゃな。
寄付金を元手に球界のスター小鶴誠さんを筆頭に選手強化を実施したカープなんだけど、この時移籍した金山二郎さんはカープに走る野球の礎を築いたと言われてるんだよ。
人柄もよく、チームワークを重視したプレーや練習からカープが生まれ変わったと言われてたりするの。
こうしてカープの創世記はたくさんの人たちに支えられて苦難を超えてきたんだね。前回のお話と合わせてカープ創世記のお話は終わりにするね。前回のカープ誕生の話を見てない人はぜひ見てみてね。次回もカープの歴史をわかりやすく楽しく紹介していくから、よかったら YouTube のチャンネル登録、高評価、コメント、どれか一つでもしてくれたら嬉しいな。それじゃまたね。バイバイ。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。